どうもチョコロパンダです。でまた今回はですね、またカメさんの成功ナンパプログラムの6日目ということで話していきます、はい、で今回のテーマはですね、ナンパで成功する人と失敗する人の明確な違いという、まあ、テーマでね、まあ、それに関する質問何個か、まあ、いただいてたんで、まあ、それをね今回また回答していきます。で早速質問なんですけども、ナンパで成功する人と失敗する人の明確な違いは何ですかっていうのを、まあ今まで交流したりとか、まあいろんな人を、まあ一応僕のやってる、まあ、スクールがあるんですけど、まあそれに参加してね、いろんな人と会ったりとか、まあちょっとこう教えてもらうというかね、ナンパ始めたばっかの人と教えてもらうっていう経験積んだりとかね、してもらってるんですけれど、まあそこで感じた違いっていうものを、ちょっとこう、シェアしてもらっていいですか。
はい。ナンパにおいては、やるかやらないかっていう、本当シンプルにそれだけだと、まあ、僕は思ってて、だってこんな変におどおどしてコミュニケーションも取れないような人間でも、まあ、今ではその、まあ、10人声かけたら 3人とか5人とか連絡先聞けたりとか、2人とか3人はカフェとかに連れ出せたりとかするって、まあ、ナンパにおいて成功するしないはやるかやらないかだけだと僕は思ってますね。まあ、ただその独学で何にもノウハウも何もない状態でただただ街に出て、まあ、声をかけるってなると、やっぱそれは結構厳しいのかなっていう感じですね。僕の場合は師匠とかが教えてくれたりとか、こうナンパのスクールとかに僕入ってるんですけど、そこで、まあ、なんか周りの人の活動報告とか聞いてモチベーション高まったりとか、ノウハウ自体あるんでそれを、まあ、ちょっと試してみたりとか、なんかそういうことを通してまあ、上手くなっていったっていうのがあるんで、まあ、単純にやればいいって話ではないんですけど、でも、基本ノウハウはあるんで、あとは自分自身がやるのかやらないのかっていう、本当シンプルにそれだけだと思います。
なるほど。
はい。
まあそうですね。まあ、なんだろう、ナンパって、まあ他の分野に比べれば本当楽なんで、まあスポーツとかでね、うまくいくというか、で以上に結果出すってなるとね、1年、少なくても数年単位。やっぱ必要だし、本当にプロとかなれば10年とか、やっぱね、やってる人とかがなるもんなんで、しかもトップレベルでね、だし、まあ練習量も違うし、で、やっぱ世界だと、まあビジネスでもそうですよね。やっぱり結構やっぱ大変なんでね、まあホストとかでも全部そうですけど、やっぱり結構ね、がっつりやらないと結果出ないですけど、ナンパの場合は、本当まあプライベートだし、で、女性側も出会いを求めてる女性とかもたくさんいるんで、本当にやるかやらないか、声をかけるか声をかけないか、っていう部分で、まあ大事なのは女性の立場で声をかけるってことですね。女性の立場をこう考えたりとか、女性の気持ちとか、女性の感情とかね、僕らのこう、起こすアクションとか、言動に対してね。で、それをまあ体系化してたのはノウハウなわけなんですけど、まあそれっていうのはもちろん教えてもいるし、まあ本当それ通りやれば絶対うまくいくっていうのはあるんですよ。で、なんで言えるかっていうと、本当にさっき言ったように女性の立場とか女性の気持ちを対処していくっていう考え方で作ったノウハウなんでね。まあそれはもう当たり前ですよね。
そうですね、
まあ普通にまあ女性のね気持ちに対処していけばそれはねうまくいくっていうか、
うん、
まあそれをもうまあいろんな女性ですよね、何千人とか、まあ、ホストとかも何万人とかいろいろ関わってきた中でやったり試してきたことなんで、まあそれはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ声かけ、まあ連れ出しとかまでに関しては特にまあフレーズ覚えてるだけでしょ、ぶっちゃけ。
そうですね。
それでね、フレーズを覚えてたら喋ってればうまくいくってだけ、元気に喋ってればっていう。
そうですね。うん、
まあ普通に、まあやってればうまくいきますよっていうことだよね。
うん。
うん、だまあ違いとしては、やるかやらない行動量っていうかね、っていう部分と、あとは、まあ独学でやってもいいけど、独学よりは、やっぱそうやって、まあ学んだりとか、やっぱその、どんな分野でもそうだと思うんですけど、やっぱりその成功者っていうか、その自分より先に行ってる人からの一言っていうのは、まあ、自分が見えてるこれから歩む道っていうのはやっぱ見えてるんでね、ある程度特に経験積んでる人ってのは、まあ、僕自身もまあ女性にモテたいなと思って始めても10年以上経ってるし、本当にもう全く喋れないし全くモテないしっていう、本当にもう人もう何なんか人と何喋っていいか分かんないっていうレベルから始めたんですけど、友達の作り方とかもよく分かんないしみたいな、まあ、すごい内気だったし、まあそういうところから始めて作ったノウハウなんで、これもどんなビジネスだろうとね、やっぱ、そういうことね、10年、20年、30年って、やっぱ経営してる人だったりとか、人が、やっぱり、ね、例えば僕とかを見たら、やっぱすごくすぐ分かると思うんですね、ここが こうだよねっていう。これはもうどんな分野でもそうですけど、やっぱりその優秀な人と大体先生とかコーチ雇ってると思うんですよね、プロとか言っても。それはもう、ね、本当に高いお金払って雇ってる人ってもたくさんいるし、まあ、プロ野球選手とかもね、まあ、チーム外のコーチとかも雇ってる人が、まあ、ちょっとそういう知り合いもいるんですけど、やっぱりみんな雇ってるし、トレーニングコーチとかメンタルコーチとかもね。やっぱみんなやっぱそういう先駆者から教わるっていうのは、やっぱり一番僕自身もいろんな先輩とか、まあ、ホストの時の先輩とかもいろいろ教わってきたから、まあ、ある程度ね、やっぱその女性の口説き方とか分かってるんで、やっぱその辺の、まあ、行動するかどうかっていう部分ね、あとはちゃんとそういう教わったりとかした方が早いんじゃないっていう、まあ、そこがやっぱ違いかなっていう。まあ、失敗する人ってか、まあ、失敗って言ってもよく分かんないけど、なんだろうな、その、ずっとやっててもうまくいかない人っても中にはいると思うんですけど、そういう人見ててなんか思うことってあります？例えばなんか1年、2年、3年とかやってるのになんか、なんかね、1ゲットとか10ゲットとかしか今までしてないとか。月一人うまくいくかどうかとか、
モチベーションがすごい低いなっていうのは結構感じますね。
うん、ガツガツやってる人もいるでしょ、中に。
ああ、ガツガツやってる人は、まあそうですね。まあでもそういう人はデタラメに適当にやってるっていう感じはすごいありますね。
雑ってこと？うん、声かけとかが、女性に対してとかコミュニケーションが雑ってこと
かな。結構雑ですね。声かけてればうまくいくっしょみたいな考え方で。
ああ、そういう人は結構多いかもね。
はい。
うん。
で、やってる人はなんかあんまり。
見た目とか雰囲気悪いよね、やっぱね。
あ、それもありますね。
うん、やっぱ雑だったりとか、コミュニケーション能力自体上げようってやっぱ思ってないから、はい、やっぱすごく雑っていうか、
うん、
結局連れ出しとかできてもうまくいかないし、やっぱそういう人っていうのはね。やっぱコミュニケーションは雑だと本当はうまくいかないから、女性も人だからね、もちろん。
うん、
まあ簡単にうまくいく子っていうのももちろん、もうね、あの前回話したようにエッチしたいっていうね欲望が強い子だったらうまくいくかもしれないけど、やっぱそうじゃないとやっぱ雑だとすぐうまくいかないからね、
うん、
すぐやっぱ女性も気づくから、もうそれとやっぱうまくいかない人が結構多いかな。まあ、あとはモチベーション低いとかね、そもそも全然なんかなんだろう、 1回と 2,3 回出てみたいな、まあ、仕事別に特別忙しいわけでもないのに 2,3 回しか出なくて声かけ数自体も少ないとか、やっぱうまくいかないよね。やっぱ練習ね、なんだろう。
やっぱ、うん、
サッカーやりたいのに毎日ね、3時間とか練習してる人と、ね、1ヶ月に1回か2回か、たまに遊びで3時間やる人とか、だったらそれは、ね、体うまくなるのは違うに決まってるって、気合も違うだろうしね。まあ、本気かどうかってやっぱありますね。明確な目標を持ってやってるかどうかっていう。うん。まあ、その辺がちゃうんじゃないかな。っていうところで、もうちょっとね、長くなっちゃうんで、次の質問いくんですけれども、まあ、これもちょっとなかなか難しいというか、なかなか確信をついたものなんですけど、努力は必ず報われると思いますかってことなんですけど、うん、どうですか？
やっぱさっきも言ったんですけど、結構適当になんか、まあ声かけてればうまくいくっしょっていう感じの努力だと、あんまり報われないのかなっていうのは正直思います。でも、ちゃんと先生がいて、まあ先生っていうのはそのナンパでうまくいってる人ですよね。その人が、言ってることを言ってること通りにやってそれを体現しようっていう努力なら絶対報われると思います。
うん、まあ、そうだね。あでもナンパに関しては誰から学んでもある程度うまくいくと思うんだけどね。うん、こういうと元も子もないけど、でもまあ目的が一個違うと思うんですけど、まあ、単純にエッチするとかしないとかって別にぶっちゃけちょっと彼女作るとかだったら誰から学んでもうまくいくとは思うんですけどね。まあ、それはやっぱその先生、まあ、言ったみたいにその先生とか教わってる人の言うこと、ちゃんとこう同じようにできてるかどうかっていう部分ですね。同じ基準、同じ考え方だったりとか、同じ行動っていう部分でできてるかどうか。でもちろん、あとはもうその教わる人のようになりたいかってことですね。まあ、雰囲気めっちゃ悪い人とかもいると思うし、もちろん中にはね。まあ、かっこいい人もいると思うんですけど。まあ、その辺はやっぱありますよね。だからまあ、その教わる、まあ、よくこういう言葉もありますけど、やっぱその、まあ、いい先生の前に、まあ、自分がいい生徒じゃないといけないってことですね。素直にちゃんとその学ぼうとするってことで、真摯にね。っていう部分で、あとは目的ですよね。その今言ったみたいに、自分の理想とする状態。まあ、僕自身もですけど、まあ、最初にナンパ始めたのは、もう沖縄の時ですね。沖縄に住んでたんですけど、まあ、その時にすごいかっこいい人に会って、まあ、雰囲気良くて、まあ、なんかまあナンパ、本当にナンパ師って感じだったんですけど、まあ、結婚もしてるんですけどね。まあ、普通にもう体験人数1万人ぐらいいってるような、なんかよくわかんない人だったんですけど、毎日4人とセックスするみたいな。ナンパしてるみたいな。なんか、わけのわかんない人だったんですけど、まあ、雰囲気が良かったからっていうのがあって、まあ、男からも女からも持ってたりとか、まあ、失恋した後だったんで、まあ、その、次いろんな女性知ってみたいっていう部分ももちろんあるし、まあ、他の目的として、やっぱそういう男からも女からも持ってたいっていう部分。てか、もう根本的にそういう なんか人に元気与えるようなとかね、人になりたいとか、あとまあ普通にそういう、まあ、彼女っていうかね、普通にこう自分に合った女性っていうのを探したいっていうのがあったんで、まああくまでもナンパ、まあ、エッチしたいっていうのもあったけど、普通に自分に合う女性とか恋愛対象を探したいっていう目的があったんで、やっぱちゃんとコミュニケーション取ったりとか惚れさせたりとか、まあそういうことをしたくて、まあホスト始めたとかもあるんですけど、まあそういう部分もあるかどうかってもあると思うんですよね。ただただエッチしたいってだけだったら結構ネットたくさんいるじゃないですか、
うん、
そういう目的の人は。まあでもただ本当それの目的だけだったらぶっちゃけ誰から学んでもうまくいくと思いますよ、本当に。そんな特に東京とか人多いとかって難しくはないからね。まあ特に東京簡単だと思うけどな個人的な感覚としては、
うん、
地方の方がちゃんとコミュニケーション取らないととかいう子の方が多いと思うけどね、うん、まあ土地柄もいろいろあると思うんですけど、まあ、結構そういう部分があるんで、ちゃんとどういう目的を持ってるかで、その理想の状態というか理想に近い人から学んだ方がいいかな。うん、まあその辺はありますよね。まあその学んでる人のことを好きになれるかどうかっていうのはあると思うので、まあ、直接会いに行ったりとか、なんかそういう講座を受けたりとかするっていう方がいいかなと思います。まあ、あとかっこ悪い人も結構多いからね、なんかこの業界。うん、まあ、僕も、まあ、最初はかっこいいのかな、みんなと思ってたんですけど、ブログとかツイッターとか、なんかいろいろありますけど、全然ホストの方がかっこいいよ。モテるし、絶対。雰囲気もかっこいいよ、やっぱ。やっぱなんか、うん、なんか本当リアルでかっこいい人の方がたくさんいると思うけど、ね。
結構そんな感じ
でまあ有名な人とかね合わせたことあるけど、まあ、あんまかっこよくないやろ。
そうですね、
うん、そういうのやってない友達とかも紹介したらそっちの方がかっこいいやろ全然。
そうです、
ね、なんかねこういう教えたりしてる人はまあかっこいい人少ないから、うん、結構ちゃんと見た方がいいと思うから、うん、うん、顔なんか服装からもうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないっていうような人結構多いよね、ぶっちゃけ、
うん
うん、
正直
そうだね。なんかすごいイケメンぶってんだけど、あれみたいな。
イケメンぶってますね。なん
か実際会ったりとか、写真とか見たら、あれみたいな人結構いるから、
うん、
ちゃんとまあ会って、ちゃんと人を吟味した方が、先生はちゃんと見た方がいいね。
うん。
うん、まあそこはもう合う合わないっていうのがあると思うんで、人それぞれかな。うん。どれかでも本当に報われるっていうか、ナンパに関しては本当に報われると思いますよ。
はい。
例えば、ね、スポーツとかビジネスとかってなると結構やっぱ時間もかかるし、ぶっちゃけやっぱ才能とかもあると思うんですよね。まあ起業してっていうふうになると、あとやっぱリーダーシップとかエネルギーとかいろんなもんあるし、やっぱスポーツ選手は身体能力とかの才能っていうのは絶対ね、行ってないんだったらもう超えられない壁ってのは出てくると思うんですけど、ナンパの場合はただ本当もう個人個人の勝負じゃないですか。自分に合う女性を探すっていう、でも競争じゃないからナンパに関してはね、自分とその女の子とのまあ勝負というか、そこだけなんで、条件がね。あとはもう、まあ女の子のタイミングとかもあるけど、でも基本自分と女の子の条件じゃないですか。スポーツ選手とか、例えばサッカー選手になったりとかしたら、みんなの条件。日本に何万人か何十万人か知らないけど、サッカー選手がいて、その中で1位にならないといけないとかじゃないですか。日本代表になったら20人ぐらいかい、まあ、トップ100とかトップ200とかに入らなきゃいけないって、すごい競争ですよね。うん、そういうのとは違うから。まあビジネスでもそうですよね。その市場っていうのは結構やっぱみんな本気でやって、勝てるか勝てないかじゃないですか。でもナンパってそんなにライバルいないし、
そ
んなモテようと思って努力してる人もいないし、だから本当うまくいくと思います。ナンパに関しては本当必ずうまくいくと思う。ちゃんとした方法でやれば。
うん。
うん、まあその成功の基準にもよるけどね。例えば僕とあなたが同じような結果出せるかって出せないかもしれないし、年齢とか才能とかルックスとかね、いろんな条件あったりとかして、出せないっていう可能性も全然ありますよ。もちろんね。すごくブサイクかもしれない、すごく身長はちっちゃいかもしれない、なんか障害とか持ってるかもしれないとかあるかもしれないけど、でもなんだろう、単純にそのセックスする相手とか彼女を作るとか一緒にカフェするとかお茶したりとかデートする相手、ね、作ったりとか全然難しくない、それに関してはね、うん、それに関しては本当絶対できると思う、うん、普通にうまくいくいかないとかであれば全然うまくいくから、ちゃんとコミュニケーションを磨くっていう部分でやっていくといいかなと思いますね。まあ、ちょっと長くなったけどそんな感じかな。で、次の質問いくんですけど、ナンパで成功するために時間の使い方で工夫してた点は何ですかってことで、まあ、なかなか向上心ある質問なんですけど、何、うん、かあります？
そうですね、ナンパで成功するためには、まあ、もうさっきも話出たんですけど、まあ、練習量すごい、まあ、たくさん積むのが一番いいんで、で、その他練習量を積むためにちょっと工夫してたのは、結構まとめて時間を取るっていうことをしてました。まあ、なんでかっていうと、まあ、ナンパってその最初の1声かけとか2声かけ目あたりが結構一番緊張して声かけれないとか、なんかうじうじするしてしまいがちな時間帯なんですけど、結構まあ3、4、5って声かけていくと、まあ、そういう緊張が解けて、まあ、バンバンバンバン声かけれるようになるんで、 で、そういう時に短い時間だと、なんか調子のいい時に、はい、そこで終了みたいになって、結構効率が悪いので、でまとまった時間を、まあ、4時間とか5時間とか取って、一気に、まあ、たくさんの女性に声をかけるっていうことをした方が、あのナンパでは成功しやすいと思います。
まあ、そうだね、成功しやすいかどうかはやっぱたくさん時間使った方が絶対に早いね。
そうですね。
本当にもう、まとめて時間、やっぱ、まあ、週末とか例えば10時間とか、
うん、
まあ、5時間5時間使えたりとか、平日もちょっとね、毎日1時間ぐらい使えるんだったら、本当1ヶ月である程度のレベルはいけますよ。っていうのはもちろんあるんですけど、もちろんその忙しい人とかもいると思うんですよね。学校だったりとか、まあ、理系のなんかすごい忙しいとかね。まあ、なんかこう、まあ、よく言うブラック企業みたいな、長時間労働で毎日深夜帰りとかの人とかもいると思うんですけど、まあ、そういう人でも、まあ、普通に、まあ、街なく、まあ、一人ぐらいは声かけれると思うんですよね。頑張れば、一日毎日一人ぐらいはね。まあ、そういうの続ける、まあ、続けるってことがやっぱ一番大事かな。で、休み、まあ、週2日あればかなり、全然絶対いけると思う。一日休んだとしても、一日ね、5時間とか使えば全然いいと思うんで、まあ、本当、希望としてはやっぱ週に10時間、捻出するってことかな。それやれば絶対にうまくいくって感じですね。だからまあいろんな工夫の仕方ってあると思うんで、他にも例えば、まあ、こういう今聞いてる音声とか、まあなんかそういうナンパノウハウとかね、コミュニケーションノウハウとかは移動時間に学ぶとかね、隙間時間に学ぶとか、まあそういう工夫をしていった方がいいかなと思いますけどね。
うん。
うん、あともっとスポーツと同じだと思ったのに、部活。
部活、うん、そうですね。
サークルみたいにダラダラやったらうまくいかないから、
うん、
部活だと思って、
うん、
そう、本当1年2年とかやっていけば絶対すごい、もう1年もやらなくてもね、出会いを単純に連れ出した子バンバンできるようになるぐらいだったら、普通に1、2ヶ月でできるから、そこまでいったら絶対楽しくなるから、
うん、
うん、本当に、やめられないぐらい、僕も過労で倒れるぐらいやってたから、本当に、でも倒れたことあるしね、過労で倒れたこともあるぐらいから、
ナンパで倒れる
って。そう、まあ、それぐらいハマると思うんですけど、やっぱ連れ出しとかもできるまでは絶対頑張ってほしいですよね。
うん。
その、まあ、本当、一回、頑張れば普通に、潜水士だったらもう2週間ぐらいである程度身につくと思う。普通にもっと遅くてもちゃんと毎日一声かけとかしてても、まあ、1、2ヶ月、3ヶ月あれば確実にある程度の流れはもう一通りマスターできる。そこまで来たら出会い自由になるから、そこまでは少なくてもやってほしいと思いますね。で、そこまでもできるようになったら、あとはまあ、その連れ出しと、そのエッチする、エッチに誘うっていう技術に関しては、そんな難しくない、本当に。3ヶ月、ゆっくりやっても3、まあ、半年。急げば普通に3ヶ月以内に絶対身につく。で、その後のそのコミュニケーションの本当に女性を惚れさせるとか、本当にもういろんな人から魅力的だなって思われるってなると、ぶっちゃけ時間はかかります。1年2年3年って絶対にね。でも本当にただエッチするとか彼女を作るとかセフレを作るっていうんだと、そんな難しくは絶対にない。本当に半年内に絶対できる。だからまあそこにちゃんとこう努力の仕方とか時間の、まあ、ナンパで成功するためにお金の使い方で工夫をちょっとね話しすぎちゃったんですけど、ね、次の質問いきますね。なんかこうやっぱお金と時間っていうものが基本、まあ、僕らが通して生きるもののすごく大きなお金と時間と体力かな、
はい、
だと思うんですけど、まあ、お金、その中のお金に関してはどういう工夫をしてましたかっていう質問ですね。
はい。
何ですかね、何かあります？
そうですね。やっぱ、うん、みんなよくありがちなのはスマホゲームの課金したりとか、なんか友達と飲み行って、なんかそこでお金使ったりとか、本当娯楽の適当なところにお金を使うっていうのが大きいと思うんですけど、まあ、ナンパで成功するためには、まあ、そのお金の使い道っていうのをちゃんと、お金の使い道っていうのをちゃんと自分に投資しなきゃいけないっていうのが、例えばそのちょっと美容室行ってみるとか、ナンパで女女性受けがすごい洋服に投資するとか、活動場所に行くための定期を買ったりとか、ナンパで成功するために自己投資っていうのがすごい大事で、まあ、それができないと結局どうにもうまくいかないというか、まあ、ダサい髪型で行ったところで女の子からの反応は良くないですし、女性受けの悪い服装で行ったところで成功とかあんましないので、自分磨きとか自分に投資するためにお金を使う。で、そのために友達の誘いは断ったりとか、まあ、アプリへの課金なんやめたりとか、自己投資のためにお金を捻出するっていうことをしてました。
おお、なるほど。こんなゲームしてた。
そうですね。パズドラとか。
やってた。
はい。やってたんで、そういうところにお金は使わないように気をつけました。
まあそうだね。まあ成功するためにって言うであれば、まあどんな分野でもそうですけど、やっぱ、 そこに投資しなきゃいけないですよね。成功する方面にというか、成功する事象に対して。まあ、ナンパで言えば、まあ、僕が最初なんか学んだ時は、ルックスなんて関係ねえよみたいなこと言ってる、なんか変な教材を買ってしまって、まあ、関係めっちゃあるなっていうのに気づいて、まあ、その時はね、やっぱ情報とかノウハウみたいなのめっちゃ買ってたんですよね。まあ、それはまず見た目、まあ、そのノウハウってのもあるんですけど、まあ、ノウハウ一つ見つけたら、あとはもう服とか、あと女の子と遊ぶお金とか、あと、まあ、自分自身が遊ぶとかね、まあ、遊ぶにしてもそのゲームとか飲むとかっていうのもいろんな体験する。なんか映画見たりとかもそうだし、なんかこう新しい店に行ったりとかし、いろいろ開拓したりとか、あと旅行に行ったりとかして体験値増やせば会話のネタとかも増えるんで、まあ、そういうのとか、まあ、ライブに行ったりとかね、まあ、そういう体験値を増やすとかの方がまだいいんじゃない、まあ、まだいいっていうか、そういう方がいいんじゃないかな。で、まず もう大前提は、まあ、ナンパで成功したいんだったらナンパの成功ノウハウを学ぶ。で、あとは自分の服装とかに投資。まあ、それも別にその年齢に応じますけど、別にそんな特別ハイブランドのね、まあ、ヴィトンとかグッチとか、ね、サンローランとかそういう高いのを買う必要なくて、普通にこう、まあ、若いんであれば全然、まあ、ウィーゴとか GU で全然おしゃれに着こなそうとも着こなせるんで、まあ、ワンポイントだけちょっと、まあ、コートだけちょっといいの買ってみるとかね、でもいいし、まあ、ある程度年齢って言っても全然普通に、まあ、上下5万ぐらいあれば収まるんじゃないかな。まあ、コートとか、まあ、1着買えば全然、まあ、コートぐらいじゃないか、ちょっと高めの5万、まあ、5万とか3万ぐらいでいいと思うけど、まあ、それぐらい全然いいんで、まあ、普通に私服変なの買うよりは、そういうの買った方が長くも使えるし、やっぱ気に入った方がかっこいいと思うんでね、まあ、そういうの買ったりとか、あと髪型かなとか、やっぱそういう見た目に投資したりとか、やっぱ自分に使うってことですね。ナンパで成功する方面に使う。あとも出会いですよね。女の子との出会いを増やすために、とか経験値を踏むためのお金を使う。これはもう、例えばスポーツ選手であれば、自分の食事とか、まあ、トレーナーとかコーチ雇うとかね、やっぱそういうのに使ったりするのが、もちろん基本ですよね。まあ、ビジネスであれば広告費だったりとか、人件費だったりとか、まあ、そういうのに使いますよね。それと一緒。ちゃんと自己投資をしましょうってことですね。そこはまあ、僕も大事かなと思います。他なんかあります？時間とかお金で。
時間とか、いや、ナンパ活動で成功するために費やしたりとかしましたね。例えば髪のセットの時間とかも1時間とかやってるって人聞いたことあるんですけど、それするくらいだったらちょっと簡単に15分くらいでささっとやって、その残りの45分を街出て声かける活動に費やした方が僕はいいと思ってるので、なんかまあ今とかだったら、昔は街出るのになんか準備に1時間とかアホみたいにかけてたんですけど、今もう早く声かけるために30分くらいで短くして余った時間を女の子に声をかけるっていう投資してます。
うん、まあそうですね。やっぱ時間のどうやって捻出するかっていう、やっぱ時間ない時間ないって言ってる人って、やっぱ実際例えば、まあ、僕もやらせるんですけど、コンサルしてる人とかに2週間分の、まあ、自分のやってる1時間単位とかで何やってるかっていうふうに見たら、結構無駄がやっぱ多いんですよね。例えば人間の集中力って、そもそも特に男なんて短期集中な生き物なんで、それで続かないんで、僕も仕事するときはもう午前中とかにバーって仕事集中してやって、やっぱ午後からゆっくりして仕事とかするんですけど、やっぱ脳って集中したら絶対もうパンパンになるんで、体力も一緒ですよね。もう3時間とか、ね、ボクサーみたいな練習したら普通疲れますよね。それと一緒で、やっぱやりすぎるとやっぱ次の日ダメになるんで、やっぱダラダラダラダラやってることって絶対あると思うんですね、日頃。それちゃんとこういろいろ集中してやっていけば時間も捻出できるし、まあお金とかも絶対無駄が多いと思うんで、変な交際費とか。一生付き合う必要もないような友達とか、そういう人とは別に遊ぶ必要もないと思うしね。うん。いろいろできる部分って絶対あると思うんで、ちゃんとその辺はちょっといろいろと、ちゃんと書くというか、見える化する。目に見えるようにするっていうのは結構大事かなと思いますけどね。まあそのあたりかな。まあということで、まあ今回いろいろと、まあ投資とかね、まあその成功する方法ってことで、で、ナンパで成功する人と失敗するの明確な違い。でも何かっていうと、ちゃんと、まあ、いや、そもそもまず行動するかどうか。まあ、その情報、まあ、もちろん大事だけど、成功する方法っていうのは。で、まずでも、行動しないと、やっぱ、うまくいくか、うまくいかないかも分かんないですよね。って部分があるから、ちゃんと実践をするってこと。であとはもう、独学よりも、絶対に、まあ、その、学んだ方が早いってことですね。そこはもう、僕自身も経験上だし、まあ、みんな、うまくいってる人っていうのは、どんな分野で、やっぱり、先生とか、コーチとか、いろいろつけてますよね。それはもう、いろんな、その、歴史というか、それはもう証明してるってことですね。 まあ、昔からそうですよね、王族とか、何千年前の王族とかの話聞いても、やっぱ先生とかいるわけですから。アリストテレスもそうですよね、アレクサンダー大王の家庭教師っていうの。でもみんな、まあ、やっぱ人っていうのは人からこう学ぶのが絶対早いから、そういうことやってるってことですよね。あとも努力は必ず報われると思いますかってことで、もうやるべきことやれば、ちょっと報われるんじゃないっていう話で。やっぱ変なことやったらやっぱ報われないですよね。
うん。
うん、うまくいく方法というかね、ちゃんと学んだりとか、まあ、ちゃんとこう、先生とかいたら、その言われた通りにまずやってみるってことですよね。あとそのちゃんと自分の望む結果が出てるような、ちゃんと先生を選ぶってことが大事かな。単純にその、まあ好きかどうかとか、もそうだし、かっこいいと思えるかどうか、まあこういうふうになってみたいかとかね。まあ、そういうもんだったりとか、あとまあナンパっていうとただエッチとかしてればなんか成功してるのかなって思うかもしれないけど、その女性との関係性とか、まあその友人とか男性との関係性とか、いろいろまあそういうの総合的な部分になってくるんで、まあそれもいろいろこう、まあ教材だったりとか、まあブログとかいろいろ見たりとかね。あとまあやっぱり一番早いのは直接会ったりとかするとやっぱり一番早いんじゃないかな。あとまあ実力とかもあります。今みんな結構実力っていうかナンパで声かけた音声公開してますけど、まあその声とか雰囲気でも結構わかりますよね、人ってね。そういうのとか。いろいろと見たらいいんじゃないかなと思います。あとまあ時間とかお金とかも、まあ最後に言ったみたいに、いろいろまあ捻出しようと思えば全然できるし、やっぱその成功するために投資していくっていうのは絶対に、もう最短で成功する法則なんでね。まあこの辺をちゃんとしっかりとやっていくのが大事かなと思います。前後回ちょっとね、僕の方で結構話しすぎたんですけれど、まあ明日、また亀さんの方から。まあ、どんな内容になるのかっていうと、ナンパの成功は環境で決まるっていうテーマでまた明日話してもらいます。それではまた明日の音声で楽しみにしておいてください。